一言祈ります。天のお父さん、今日もこうやってイエス・キリストの御名によってあなたの恵みの御座に大胆に出ていけること、本当にありがとうございます。あなたが私たちにあなたの御子であるイエス・キリストを与えてくださるほど、私のことを、私たちのことを愛しておられるということを明らかに示してくださったこと、ありがとうございます。私の毎日の生活があるにもかかわらず、あなたの前に決してその正しいと言えない歩みがあるにもかかわらず、次の日を与えてくださって、また慰めを与えて、あなたの前に悔い改めたり、あなたから力をいただいたり、こんなどうしようもないもの、こんなに力の弱いもの、あなたに従うのにものすごい弱いもの、自分の思いを遂げるのに強いものであるにもかかわらず、あなたがあなたのもとに私を導いてくださる方であるということを思い起こさせてくださること、ありがとうございます。主、どうぞ今日もあなたがこの学びの時を導いてください。私たち一人一人があなたがどれほど恵み深くて、私のことを、私たちのことを愛してくださっているのか、あなたがこの一週間、去った一週間、私に語ってくださったこと、またここから先、また新しい一週間、私に語ってくださることを、どうぞあなたが明らかにしてくださいますようにお願いします。一人一人のうちにあなたが与えてくださっている聖霊を強めてくださって、今日学ぶ一つ一つの御言葉を理解することができますように、また御言葉を分かち合う私に力をお与えください。思いを与えて、またあなたの言葉をお与えください。お願いします。あなたが言わんとしておられることをみんなに分かち合うことができますように、私を助けてください。お願いします。今日もあなたの皆が崇められますように、私たちの思いが、私たちの心があなたに向きますように、どうぞお助けください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。今日は予部記の36章と37章です。3週にわたって私たち学んできました。このエリフという若い人が予部に対して自分の考え、自分が悟りを得たというその悟りについて語っています。で、ヨブの三人の友人たちと同じように、エリフもまたヨブには何かしら神から責められるだけの、神から罰を受けるだけのその罪を犯したはずだというその考えから、考えを前提にして物事を話しています。だから、ヨブに対してこの、エリフの言葉をそのまま、そっくりそのまま適用するのは無理があります。で、この神から罰を受けるのにふさわしいものではないから、ヨブは。もちろんその、ヨブは完璧ではないんだけども、でもこれほどのその苦しみであったり痛みを受けるのに、ふさわしいだけの罪を犯してないんですよ。ヨブの友達たちが言うように、お前は罪は何か犯したから、神がそれに対して罰してるんだとかね。で、エリフは、あなたはその悪いことをしたからそこから立ち返るように、神はその今このあなたに苦しみを与えてるんだという、それには当たらないんですよ。でもエリフが言ってることというのはその 100% 正しくないわけではないんですよ。ヨブに当てはめるのは無理があるわけです。その罰せられるに値するだけの、これを受けるに、必要なだけの罪を犯してないから、神が因果応報でヨブの罪に対して罰してるわけじゃないので、その図式には当てはまりません。けどもエリフの視点が言ってることが全く見当違いなわけではないです。その真理の中の一つとしてね、真理というのはたくさんあるから。だからその予部記を読むときに毎度私たち確認してますけども、やっぱりこれが誰に対して言っていて、それが実際にこの人に対して適用できるのかどうか、それを学ぶ必要がありますし、その視点で見る必要があります。読む必要があります。で、予部の友達たちもそうですし、エリフの言ってることもそうなんですけど、結構私自身に対しては、打ち当たりしたりします。正しいことだから、私に対しては。ヨブに対しては、その適用ができないんだけども、私に対しては適用ができたりします。私が神に対して悪いその罪を犯していて、それを悔い改めないから、ずっとそれを引きつっていて、悪い、その神が結局私に、悪いことが起こる。私に、私が苦しい、刈り取りをすることを許可なさるんですよ。それはエリフが言うように、苦しみの中で神を見つけて、神を見出して助けてくださいって神に叫んで悔い改めて、そして許されるためですよ。神との回復が関係する、回復するために。だから ヨブに対しては、はっきりと適用することはできないんですけども、私に対しては、私たちに対しては適用できるところと、できないところがあります。で、今回のそのエリフが、ヨブに対して言ってることも、やっぱ前提が違ってるので、ヨブに対しては直接適用することはできません。けど、彼が言ってるその物事の中で、ある程度私たちに適用できることであったり、彼の言葉から学ぶことができることも、いくつかあります。で、今日は、そのエリフの話の中から、神が、このご自分のことを私たちに、その、神がどのような方なのか、ということを私たちに伝えたいんだということについて学びたいんですよ。このまま結論を言いそうなのでやめます。まず、36章の1節から4節までお読みします。エリフはさらに続けていった。しばらく待て、あなたに示そう。まだ神のために言い分があるからだ。私は遠くから私の意見を持ってきて、私の作り主に義を返そう。確かに私の言い分は偽りではない。完全な知識を持つ方があなたのそばにいるからだ。エリフはずっとその話し続けています。で、ここでもそのしばらく待てと言ってるわけですね。もしかすると、ヨブがエリフに対して何かを言おうとしたかもしれないです。33章の31節を見てみると、エリフは、もし、ごめんなさい。耳を貸せ、ヨブ。私に聞け。黙れ。私が語ろうって。って言ってますから、結構強い口調で言ってますけど、その、何が言いたいかというと、ヨブは、この、エリフの長い、この6章にわたっての長いその話の中で、何回か、エリフのその話を止め、やめさせて、自分がその弁明しようとしているというのが、見てわかります。だ今回、この、36章の1節、2節にあるように、ここでも、また、ヨブは、エリフに対して何か言おうとしたのかもしれません。だから、もうちょっと待てよと。私は神のために言い分があるんだって。で、エリフの、この話の中で、彼の語っている、語り方というのは、ヨブの友達、三人の友達とは違う語り方です。二つにおいて違います。一つ目は何が違うかというと、ヨブの友人たちは、ヨブという名前を挙げて非難することはなかったんですよ。悪いものとか、罪あるものとか、それで神に敵対するもののような言い方だったらあるんだけども、ヨブ、お前はこんなことをしてる、こんな罪を犯してるみたいな、そういう直接的な批判は、ヨブの友達たちはしませんでした。もうちょっとその、湾曲的に、あなたが悪いんだったらね、悪者の辿る道はこうだよ。あなたが神に耳を貸さないんだったらこうなるよっていう感じで、その、あなたのことを、ヨブのことを、ヨブというふうに、その言葉を、名前を使って、非難はしませんでした。また、ヨブの友人たちは、その神が私を通してあなたに語ってるということも言いませんでした。私が悟ったその知恵によるととか、昔からの言い伝えによるととか、私たちのその先人たちはとか、みんなそれを知らないだろうかとか、その事実として自分たちが持っているもの、知恵として、知識として持っているものをぶつけてたんですよ。あくまでもその知識として。知恵として、悟ったものとして。でも、エリフのように、そのヨブに対して、ヨブ、うるさい、黙れみたいなことを言わなかったし、彼がその話を始めた、32章ですか。そこでも、そのヨブに対して、ヨブって、はっきりと、ヨブというふうに使って言っています。ごめんなさい、33章ですね。33章の1節。32章でもたくさんそのヨブという言葉が出てきます。ヨブを罪に定めないのかって。だから、エリフはヨブの友人たちとちょっと違っていて、その、自分が少し裁きモードというか、ヨブよ、あんたよ、みたいな。そのガチンコでやろうとしてるんですよ。また、その神を弁明するみたいな。神の言い分を私が伝えるとか。神が私にその知恵を与えてくださって、神がこのことをあなたに言いたいんだというふうに、そのもう事実として神から受けたものとして、そのヨブにぶつけてるんですよ。だからある意味、自分の言葉には権威があるというような、神の意向を借りてね。だから、その自分の話が聞きたいんだったら、聞かないっていうことは、あなた神に従わないってことですけど、いいんですかみたいな、そういう感じです。パウロは、 その手紙の中で、もし私がこの書いたことに聞き従わないものがあるんだったら、私はその神から使わしたものなんですけども、何か文句ありますかって。そういうその書き方をしたところもあります。それは、そのパウロは明らかにイエス・キリストによって使徒と召されて、その選ばれて、そして神から、イエス・キリストから、その、使わされたからね、そういうことが言えるんですよ。けど、明らかにエリフは、この38章から以降の、種明かしの中で書いてあるように、また私たち呼ぶ記の1章、2章を知ってるように、エリフは神から使わされてないんですよ。ある意味気をつける必要がありますよ。神が本当にそう言うのかっていうのは、わからないから。でも、真理として聖書にはこう書いてある、こう書いてある。神が明らかに罪というふうに言ってるんであれば、それは罪ですよ。で、何が原因でこういうことが起こってるかわからないのに、それを決めつけてしまうのは、その私たち自分をエリフにしてしまう可能性があります。わからないことはわからないんですよ。ただ神はご存知なんですよ。で、神が私を愛してくださって、私に恵み深くあられて、私が苦しむことを、私が罪の中に沈んでいくことを神は願ってないということは確かなんですよ。だからもうそのヨブの友達たちみたいに、その聖書的に話をするんであれば、カウンセリングするんであれば、神はこういうことを願ってないって、神はこういうことを願ってるんだって。神はその罪の中に沈んでいくことを、その不自由になることを願ってないって、許されたというその喜びや、その神に対する感謝の中で、神に応答するということを願っておられるんだというところで、励ますしかないんですよ、私たちとしては。なぜそういうことが起こっているのかわからないですって。でも私にはわかんないけど、神にはその原因のすべてを知って、神は全部原因を知っておられるから、原因を知っておられる神に、その恵みを求めて、助けを求めて祈ろうって。それが私たちのカウンセリング、お互いの励まし合い方ですよ。大丈夫、神がおられるからって。完全な知識を持つ方が、あなたのそばにいるって。まあ、誰かははっきりしないですけども、もうおそらくこれは自分自身のことを言ってるんではなくて、神のことを言ってるはずです。少し飛びますけど、37章の16節を見てみると、完全な知識を持つ方の不思議な見業を知ってるかっていうふうに言ってるんですけども、その同じその書き方ですよね。この37章の16節、完全な知識を持つ方。これは明らかにその文脈から神のことを指します。エリフ自分自身のことは言ってないです。神があなたのその隣におられるわけだから、だから、そのあなたはこの神に耳を傾けるべきだって。神が私を通して語ってくださるわけだから、私が神のことを伝えるわけだから、あなたは耳を貸すべきだって。で、この後のエリフのヨブに対する話の中で、神がその人に苦しみを与えるんだって。その人はその苦しみの中で自分の愚かさや自分の罪を悟るって。で、神はその人を悔い改めに導くんだって。この一連のプロセスを神は用意しておられて、この一連のプロセスに神は導いてくださるわけだから。だから神は完全な知識を持っておられるので、どうやったら私がその自分の罪を認めて、神の前に悔い改めるようになるかということを知っておられるって。だから、そのエリフとしては、この完全な知識を持つ方があなたの隣にいるわけだから、心配しないで。というか、そのあなたの自分自身の罪を早く認めて、楽になりなさいよ、と。そういうふうに言ってるわけです。で、私たちはこの点において、ヨブには適用できませんけど、私たち自身に対しては適用できますよ。神の前にその自分が正しくないということを、その知ると、ほとんどの場合、私のリアクションは、言い訳をするか、ちょっと見ないようにするんですよ。もうちょっと別なところで私頑張りますから、つって。ここでは頑張りましたって、ここでは失敗しましたけど、みたいな。それを挽回しようとするんですよ。自分が神に対して応答しきれなかった部分は置いておいて、それ以上のことを、なんか頑張って、その神に助けを求めながら、私、このことは悔い改めてないのに、やんなかった、神に応答しなかったってことは、もう忘れて、後ろのものをひたむきに忘れる。そうなって、前のものをとかで自分でいろいろと言い聞かせながら、この悪かったことを、がなかったようになるような、自分でそうやってそのイメージを作って、そしてもっと神に対して応答すれば、過去のことはなかったことに、過去のこと、あれは失敗は神が私を通してくださったとか、いろんなその言い訳を考えて、ごめんなさいということをすることなしに、 自分が神に従えなかったことをその神の前に認めて、ごめんなさいってお許しくださいと、その罪を許していただくことをせずに、何とかしてこの悪かったということを認めないでも前に進めるため、前に進めようとするんですよ。次このようにしますから、次あのようにしますからって。でも過去の清算ができてないのに、神から許されたということを経験してないのに、同じことを間違って、神が本当にその間違っているにもかかわらず、神が私のことを許してくださって、こんなにも恵み深く私を許してくださるのか、忍耐してくださるのかという神に対する感謝と愛がないのに、同じことをその次の段階で、その次の機会にうまくやれるはずがないんですよ。だって自分の力ではできなかったわけだから、だから神に従えなかったんですよ。だから神に応答できなかったんですよ。でも次のまたの機会に私は力をいただいてみたいな、その頑張るぞって言っても無理なんですよ。で、どんどんどんどん負債が多くなっていくんですよ。最初の頃にごめんなさいってやっていれば、本当にその神に許していただいて、また次のこれを超えることのできる力を神からいただけたはずなのに、悔い改めないから余計にその負債が大きくなっちゃって、自分自身が神との間のなんか見えない壁みたいのを作ってしまって、これ以上神に私はもう近づいていくことができない、私はもうどうしようもないんだとかって言って、神は完全な知識を持っておられる方ですよ。だから私がどうしたら悔い改めに導かれて、私がどうしたらそこでその救いを、その罪の許しを得て、私がどうしたら今までできなかったことをその神に対する応答ができるようになるのかということを神は知っておられるんですよ。だから自分自身で何かその取り繕うことはやめないと。神が私のその回復のプロセスも、そのご計画も持っておられるんですよ。で、そのご計画の、その救いのプロセスに入るまず第一歩目は、すいません、私じゃできませんでしたって。本当にお許しくださいっていうところから始まるんですよ。私にはどうすることもできないので、私をお助けくださいませんかって、次のステップを導いてくださいって、次どこに行けばいいか教えてくださいって。神は完全な知識を持っておられて、私が失敗することさえも知ってるんですよ。その上で私のことを愛してくださってるんですよ。だからこの方のことを必要以上に恐れてはならないですよ。私が罪深いからといって、私が神に応答しきれないからといって、私が神の前に正しくないからといって、神がもうなんかもうエンマ大王みたいに、そんなのいないけど、鬼みたいに思えて神の前に出ていくと、なんかすぐに責められて、私はもうなんか塩かけられたナメクジみたいに溶けていくみたいな、そういうその感覚に落ちるのはまずいですよ。神は許しに富んでおられる方ですよ。ご自分の御子さえ惜しまずに私に与えて、私の罪が許されるようにしてくださった方ではないんですかね。イエス・キリストの命によって、イエス・キリストが流してくださった血によって清められない、許されない罪なんかないですよ。それが私の感覚の中でどんなにちっちゃかろうと大きかろうと、神の前に大きい小さい罪なんてないんですけど、罪は罪ですから。神は全てを許してくださるんですよ、イエス・キリストにあって。そのことを期待して神の前に出て行く必要がありますよ、私たちは。5節から12節。見よ、神は力強い、ごめんなさい。神は強い。だが、誰をも蔑まれない。その理解の力は強い。神は悪者を生かしてはおかず、虐げられている者には権利を与えられる。神は正しい者から目を離さず、彼らを王たちと共に王座につけ、永遠の座につかせて高められる。もし彼らが鎖で縛られ、悩みの罠に捕らえられると、その時、神は彼らのしたことを彼らに告げ、彼らがおごり高ぶった背きの罪を告げる。神は彼らの耳を開いて戒め、悪から立ち返るように命じる。もし彼らが聞き入れて仕えるなら、彼らはその日々を幸せのうちに全うし、その年々を楽しく過ごす。しかしもし聞き入れなければ、彼らは槍によって滅び、知識を持たないで息絶える。だから従う者と従わない者には、そのそれぞれ報いがあって、全く違うよって。神は強い方だって。理解の力は強いし、神は全てのことを知っておられるって。しかも誰をも蔑まれないって。それは本当事実ですね。神は私も、あなたのことも、私がどんなに神の前に、その、正しくなくても、 人と比べて、その私がどんなに劣ってようと。で、比べてしまうその自分自身の中で、このぐちぐちぐちぐちしてしまおうと。神は私のことを、あなたのことを蔑むことを絶対しないんですよ。むしろそうやってその自分のこの自分自身が蔑むんですけど、自分のことを。自分のことを低く見積もって、自分のことをそのバカにして、自分はもうできない、ダメだって思ってしまう私のことを神はかわいそうに思って憐れんでくださるんですよ。それが私たちが信じている神じゃないですか。神は確かに理解の力は強いし、すべてのことを知っておられますよ。でも誰も蔑まないって。私も、あなたも。イエス・キリストは私たちの弱さに同情できる方だって。私たちがその肉に誘惑されるのをすべて知っておられるって。私たちを、私のことを、あなたのことを、神は絶対にイエス・キリストも蔑んだりしないんですよ。だからこの方の前に出ていけるんですよ。キリストの御名によって。神の前に出ること、出るたんびにですよ。神が私のことをその蔑んで私を馬鹿にしてきたら辛いっすよ。でもこの神に従わないと、でもこの神にその、助けを求めないと私がやっていけないのであればですよ。大変ですよ。出るたびに私をお許しください、本当にまた同じ待ち合いをしてしまいましたとかって言ってごめんなさいっていうとき、またか千尋めって、バカ者かとかっていつもこうって、お前はこうやって、こうで、こうで、あで、あでって、あの時はこうで、こうで、あの時はこうで、またこれかみたいな感じで、毎回毎回、神は私の、その、過去の罪々を持ち出してきて、私のことを毎回責めているんだったら、もう私も髪の毛一本も残らないんですよ、ストレスで。でも神は一度イエス・キリストに会って許したらですよ。その罪を二度と思い出さないわけでしょ。それがイエス・キリストがその十字架で流してくださった血によって、その、神が約束してくださるこの新約の一つじゃないですか。神は恵み深いんですよ。憐れみ深いんですよ。決して私のことを、私たちのことを蔑んだりしないんですよ。イエス・キリストの御名によってこの方に近づいていくんですよ。神はその悪者を生かしておかないって。その悪いままずっとその悪いのいいよ、そのまま悪いの続けていいよっていう方ではないって。で、まあ、最後の方にこの十二節を見てみると、もし神がその罪を、悪いものをそのままにしないっていうのは、その罪を はっきりと示すって、その苦しみの中で。けどもそれに耳を貸さないんであれば、最終的には槍によって滅びるし、知識を持たないで生き耐えるって。神を恐れるっていうことがその知恵、知識の始まりなわけですから。神を恐れることなしに、神を知ることなしに、彼は生き耐えてしまうって。でも、その神の声に聞き従う、聞き入れるものであれば、もし自分が虐げられていて、悪者にね、であれば、その権利を与えてくださるって。神の方に、こう、進んでいく、権利を、私たちに与えてくださるんですよ。その権利はイエス・キリストが十字架にかかってくださって、その命が支払われたので、その権利が私たちに与えられるんですよ。恵みとして。私が自分自身の権利を振り回して、神に近づいていくことはできないですよ。でも神が私にふさわしさや資格を与えてくださるんですよ。イエス・キリストによってですよ。私がふさわしいとかじゃないんですよ。イエス・キリストのゆえに、その神と私の間に立ってくださるイエス・キリストのゆえに出ていけるんですよ。私一人で神の前に行ったら速攻で撃たれますよ。でもイエス・キリストが私と神との間に立ってくださって、イエス・キリストによって私は、この千尋はねって。私の血がかかってるんですって。お父さんどうぞ、この千尋の言い分を聞いてやってくださいって。それで仲介してくださるわけじゃないですか。それなしには、神の前に出ていけないですよ、さ。そして神は、正しいものから目を離さないって。だからエリフの考えの中では、その神が、そのヨブがね、神が私のことを見てくれないって言ってるのは、もう自分自身であなた自分が悪いっていうふうに言ってるってことだって、そう理解してるわけですよ。神は正しいものから目を離さないのに、あなたから目を離したのであれば、つまりあなたは悪いものだっていうことですよねって。そして神の、悔い改めなさいという言葉に耳を貸して、それに聞き入れるものは、王のようにして扱ってくださるって。王座に就かして、しかも永遠の座に就かして高めてくださるって。神は、その恵みによって、私たちが罪を犯したら、その罪の許しのプロセスを始めてくれるんですよ。 対象者は全ての人ですよ。神はこの世を愛してくださったんですよ。で、全ての人にチャンスというか機会を与えたんですよ。情報を与えてるんですよ。誰であったとしても、このイエス・キリストの贖いの技の上に、義と認められるんだって。神が私たちに与えて、人間に与えてくださった、全ての人に与えてくださったイエス・キリストの贖いの技を信じるのであれば、その信仰によって、その信仰が正しいと認められるって、その行いとか、信じ方とかじゃないんですよ。彼の能力とか、持ってるものとか関係ないですよ。イエス・キリストがこの贖いの技を成し遂げてくださったんです。私の罪を負って、私の代わりに罰を受けてくださったんですよ。だから私がもう責められるところがないって。神はそう見てくださるんだという、この救いのプロセスを信じるんでしょ？その信仰が、私たちを義と認め、私たち、その信仰によって神は私たちのことを義と認めてくださるんですよ。神は私のことを憐れんでくださったし、と同じように、その全ての人も憐れんでくださっていて、恵んでくださっていて、その救いを与えようとしておられるんですよ。だから、神の前にその絶望する人はいないはずですよ。全ての人がその救いを受ける機会があるわけだから。今日の修法の中にもありますけども。でもその自分、神が与えてくださっているその自由意志で、自分自身のその意志で神を拒むわけじゃないですか。だから受け損なうんですよ。私もその受け損なってたんですよ。神のこと、イエス・キリストのことを知ってたのに、聞いてたのに、自分のその自由意志で神のその願いじゃなくて自分自身のその願いを果たそうって、神を拒否して自分がやりたいことをやろうって、そう生きてたんですよ。でも神は私のことを捨てなかったんですよ。私たちのことを。神の方では誰をも捨てないですよ。13節と14節。心で神を敬わない者は怒りを蓄え、神が彼らを縛るとき、彼らは助けを求めて叫ばない。彼らの魂は若くして死に、その命は腐れている。神を敬わない者、英語だと Godless。Less っていうのはないって意味です。God っていうのは神です。神がない。つまり神を信じない者、神がおられるということを否定する者、この人たちは怒りを蓄えるって。神がその悔い改めに導こうとしておられるそのプロセスの中で苦しいところを通すんですけども、その苦しみを理解しなくて、なんでこのプロセスが、この苦しいのが自分の身に起こるかっていうことはわかんないので、怒るって。で、自分の内側に怒りを蓄えるって。だから神がその悔い改めに導くプロセスを始められるときに、つまり神の恵みによる、この罪を許したいわけだから神は。その罪を許すためのプロセスを神が恵みによって始まろうとすると、それに怒りを覚えて、それを蓄えていくんですよ。だから、彼らは助けを求めて叫ばないって。15節から21節。神は悩んでいる者をその悩みの中で助け出し、その虐げの中で彼らの耳を開かれる。誠に神はあなたの苦しみの中から誘い出し、束縛のない広いところに導き、あなたの食卓には油ぎった食物が備えられる。しかしあなたには悪者の受ける裁きが満ちている。それで裁きと抗議があなたを捕まえる。だからあなたは憤って懲らしめに誘い込まれないようにせよ。身の代金が多いからといってあなたはそれに惑わされないようにせよ。あなたの叫びが並べ立てられたとしても、立てられても、力の限りが尽くされても、それが役に立つだろうか。国々の民が取り去られるよう、喘ぎ求めてはならない。悪に向かわないように注意せよ。あなたは悩みよりもこれを選んだのだから。神の願いと予部の選択です。神の願いというのは、悩んでいるものをその悩みの中で助け出すことです。虐げの中で神に聞く耳をその与えて、その人が神の言葉に、耳を傾けて、そしてその悔い改めに導くそのプロセスを歩むことです。そして苦しみの中から束縛のないところに導くこと、食べ物とか、必要な経済的なものとか、生活に必要なものをその祝福として与える、それが神の願いです。でも、ヨブの選択としては、その悪者の受ける裁きが満ちてるって、富は没収されるし、家族を失うし、健康を害してるって。そしてヨブは憤ったって。でこの13節にあるように、 心で神を敬わない者は怒りを蓄えるって。そうあるように、ヨブは憤ったって。懲らしめを受けることを、その悪いことをしたので、懲らしめを受けることになったんだけども。でもヨブはその懲らしめを、に対して腹を立てて、憤って、その神が与えてくださる、この悔い改めに導くプロセスを歩まなかったって。で、そればかりか、自分の正しさを主張したんですよ、ヨブは。したというふうに、ごめんなさい、エリフは言ってるんですよ。だから、自分の正しさを主張することが、その身代金の多いとか、益だというふうに思っているでしょうって。悔い改めないことが、また悪をやめないことが役に立つとでも思ってるんですかって。エリフはそう言ってます。ヨブが認めないからね。であれば、あなたのその心が、すべて悪に向かないように注意しなさいって。あなたは神の懲らしめよりも自分の正しさを主張することを選んだんでしょうって。神はあなたを懲らしめてあなたを悔い改めに導きたいのにって。だから悪に悪を重ねないように気をつける必要がありますよっていうふうにエリフはヨブに対して忠告しています。だからヨブに対してはこのエリフの忠告というのは全く無意味なんですよ。別に罪に罪を犯してるわけじゃないし、ヨブ記の1章と2章であるように、そのヨブがこの苦しみを通るのに、その、ふさわしいというか、悔い改めるべき罪というのがないわけだから。ヨブの悪いことを行ったことに対するその報いではないから、これは。ヨブの正しさを証明するために、サタンに対して。また、ヨブをさらに祝福するために、神はヨブにこの苦しみを通しているわけだから、エリフのこの言葉というのは、ヨブには適用できないです。でも、私には適用できるんですよ。ヘブルにも書いてあるように、その神の懲らしめをないがしろにしてはならないって。もし神が私の父であられるんであれば、私のことを子として扱ってくださるのであれば、神は私のことを懲らしめるって。私が悪いことをしたら、そのお尻ペンペンしますよ。私の命が、また私のその考えとか、思考が悪に走ろうとするときに、懲らしめられる必要がありますよ。自分自身がなんか悪いことをして人をいじめてしまったんだったら、それに味を占めてジャイアンになるんじゃなくて、私のその親であればその子供がそういうことをしてしまったんだったら、それを戒める必要がありますよ。それは悪いことだって。人のものを盗んで自分のものにしてしまうんであれば、それを戒める必要がありますよ。そうじゃないと、その子供の人生壊れるから。その価値観が全部変わっていくから。神のその正しさの中からどんどん離れていくわけじゃないですか、そうやってやっていくと。このそのいろんな価値観が、いろんな人がいて、いろんなものがあって全部いいんだとかっていう、そういうその価値観の中で、その育っていく子供たちに対して、親として、本当にその正しいことを伝えていく必要がありますよ。そこから離れるんであれば、その必要に応じて懲らしめる必要がありますよ。聞く耳を持ってる間に。神は私たちを子として扱ってくださるので、懲らしめてくださるんですよ。痛い思いをすることを神は許可されるんですよ。そしたら学ぶから。私が愚かだったって。神は私が愚かでしたって私が告白することに対して、神は何て言うんですかね。笑わないですよ。はぁはぁはぁってこう、いいバーだなぁってこんな、バカだなぁっていうふうに思わないんですよ。私がその苦しみの中で本当に私が愚かでしたっていう時に、神はある意味その心を悲しませながら、そうだよなって。愚かなことしたなって。痛いよな、それはって。苦しいよなって。そう同情してくださって、私がその助けを求めるときに、神を喜んで助けてくださるんですよ。だから本当にその懲らしめをないがしろにしないで、むしろ怒って、なんだよ、神がおられるんだったら、なんでこんなことが、なんでって言うんではなくて、なんでその自分がその神にこのようなことになってるのか、神に対して私のその神との関係ってのはどうなのか、それを、そこにその光を当てていただく必要がありますよ。怒るんじゃなくて。22節から最後33節。見よ、神は力に優れておられる。神のような教師が誰かいようか。誰に神にその道を指図したのか。誰があなたは不正をしたと言ったのか。人々が褒め歌った神の御業を覚えて賛美せよ。すべての人がこれを見、人が遠くからこれを眺める。見よ、神は意図高く、私たちには知ることができない。その年の数も計り知ることができない。 神は水の雫を引き上げ、それが神の霧となって雨を滴らせる。雨雲がこれを降らせ、人の上に豊かに注ぐ。一体誰が雲の広がりとその幕屋の轟きとを悟り得よう。見よ、神はご自分の光をその上に撒き散らし、また海の底を覆う。神はこれらによって民を裁き、食物を豊かに与える。神は稲妻を両手に包み、これに命じて的を打たせる。その雷鳴は神について告げ、家畜もまたその起こることを告げる。神が偉大だということが言いたいわけですね。神は力に優れている方だって。神は教師であり、誰からも教えられないって。神には不正がないし、神は賛美されるにふさわしい方だって。だから神の御業を覚えれば、この考えれば、思い巡らせば、それがわかるはずだって。だその神に対して、そのヨブがあなたは不正をしたで、私は正しくてあなたは間違っているというふうに言っているというふうにエリフは考えているわけだから、あなたはなんてことしてるんだというふうにヨブを、非難しているわけです。神は意図高き方だって。人間にはその方を知ることも、その年を計り知ることさえもできないって。で、その嵐の中に神の偉大さを見ることはできるんだって。もしかすると本当に嵐になったかもしれないです。なぜかというと、この38章、神がヨブに対して語るんですけども、その嵐の中で神はヨブに答えてるんですよ。だから、その、雷の音が聞こえてきてゴロゴロゴロゴロで稲荷光があって、でその状況を見ながらエリフは語ってるのかもしれないです。そしたら分かりやすいから。で神は雨を降らせるって、神は自然その嵐を司っておられて、雲を広げその雷の響きを持って、また稲妻の行く道をがどこにあるか知っておられるって。でそのようなその嵐も使って、神は人を、裁くし、神は人を祝福するって。雨が降らなければその作物もできませんからね。だから雨というのは、恵みだし、また祝福でもあるんですよ。でも大きなその嵐が来ると、その雨というのは今度はその物を押し流したり、人はその中でその命を失ったりするわけじゃないですか。だから神は本当にその力があるんだって。ヨブに対して、あなたはこのような方にその言い逆らってるんだよって、エリフはそう言いたいわけです。もちろんそうではないんですけどね。37章の1節から13節までは、その神にはその偉大な声があるということを伝えています。1節からまず5節までお読みします。これによって私の心はおののき、そのところから飛びのく。しかと聞け、その御声のあれ狂うの。その御口から出る轟きを。神はその稲妻を前天の下、まっすぐに進ませる。それを地の果て果てまでも。その後で雷が鳴り届く。神はそのいかめしい声で雷鳴を轟かせ、その声の聞こえる時も稲妻を引き止めない。神は御声で驚くほどに雷鳴を轟かせ、私たちの知り得ない大きなことをされる。詩編の29編を見てみると、そのダビデもこの雷のこの音を神の声として表しています。ちなみに、雷の音というのは、なんで鳴るかっていうことをちょっと調べてみました。あんまり関係ないかもしれないですけど。その、雷っていうかその、稲光というか、雷っていうのは基本電気じゃないですか。この雲の細かい粒と、激しい雨がぶつかると、摩擦が起きるんですって。面白いですよね。この摩擦はできますけど。雨と雲のその粒にも細かいところで摩擦が生じるって。で、そうすると摩擦が発生して、その摩擦によって電気ができるんですって。それが、雷。で、雷っていうのはそのま光の速さで動くから秒速30万キロなんですって。だから、1秒間で地球を7周半するんですよ。それは有名な話ですね。なので、そんな速さ、スピードで、その空気をこの駆け抜けていくから、そこにそのまた摩擦ができるんですよ。で、その摩擦が、この、できたら、もう意味わかんないですね。これ、誰が考えたっていうか、解明したのか知りませんけど、その、それぐらいのスピードで何か物が通り過ぎたら、この、雷の表面っていうのは、だいたいその3万度になるんですって。熱が。でちなみに3万度っていうのは太陽の、5倍か。太陽の5倍近くの高さなんです。厚さなんですよ。だものすごい熱ができるって。で、そのものすごい熱ができるので、 そこの周りにある空気が膨張して、このボンって膨れるんですよ。で、そうすると、この衝撃波っていうのが起こって、ズーンっていう。で、それが音になるって。はい、以上です。だから、飛行機とかもジェット機とかだったら、マッハで、ね、音の音速を越すと、ボーンっていうそのソニックブームっていうのが起きるじゃないですか、衝撃波。だからそれの連続が雷の音なんですって。科学的に言えば。はい。でも何が言いたいかというと、その必ずしもその雷の音というのが神の声じゃないってことです。もちろんその雷を通しても神は語るでしょうよ。神のその力強さであったり、その神のそのもう人間の理解を超えてる、そんな3万度とか意味わかんないじゃないですか。あ、3万度 ?3 万度。で、秒速30万キロとかどんなスピードか全然わからないですよ。で、こんな雲の粒子と雨がぶつかる摩擦できるとか、わけわかんないですよ。で、それをはるかに超えて、その雷からその、稲妻から何からすべてを収めておられる神というのはやっぱり偉大だっていうことはわかりますよ。嵐を通過するときに、また雷の音を聞くときに、怖いなって思うときもあるけど。でも、その雷の音をゴロゴロっていうのは、その、イコール神の声じゃないですよ、もちろん。だとしたら神何言ってるかわかんないですよ。ゴロゴロ、ゴロゴロ、主よ、断然ですか、ゴロゴロ、ゴロゴロって。神に対して祈るたびにゴロゴロって言ったら、何なんだって話じゃないですか。でも本当にその全地に響き渡る様子。で、人にはもうどうしようもないこと、どうしようもないほどの、この力強さというのは、その、知ることはできますよ。で、その雷にしても、その稲光にしても、神のその、御手の中にあるわけだから。神というのは確かに偉大な方ですよ。もうこれは、その、ヨブももちろんその認めるところだし、全員が認めることですよ。これはね。6節から13節。で、神の声というのは、その雷の轟きだって。神は雪に向かって地に触れと命じ、夕立に激しい大雨に命じる。神はすべての人の手を封じ込める。神の作った人間が知るために、獣は巣に潜り、洞穴にうずくまる。つむじ風は天の室から吹き、寒さは北から来る。神の息によって氷が張り、広い水が凍りつく。神は濃い雲に水気を負わせ、雲がその稲妻を撒き散らす。これは神の指図によって巡り、回り、命じられるままに世界の地の表でことを行う。神がこれを起こさせるのは懲らしめのため、あるいはご自身の地のため、あるいは恵みを施すためである。だから神の声によって、その雪が降ったり、大雨が降ったり、そのすべての人の手を封じ込めたり、また、獣は巣に潜らしたり、うずくまらしたり、つむじ風が起こったり、寒さが来たり、北から、氷が張ったり、で、濃い雲を作ったり、また稲妻をひらめかせたり、そういうのはその神の技だって。神の声によってなされるものだって。もうそれ言ったらもうこの地上、この世界でその存在しているものすべては神の声によって、神の言葉によって創造されたわけだから。で、神はさすがというか神は偉大ですよ。そりゃそうです。その目的は懲らしめのためだって。人を懲らしめるために。そのすべてのこの神羅万象というか、は、その人を、神がその人に懲らしめを与え、もしくはご自身の地をこの潤すため、雨が降ったりするのは、また太陽が照ったりするのは、それはその植物が育つのに必要なわけだから。でこの地がその潤ってないと、その何もできない、人間が生活できないから。また、恵みを施すため、つまり人間に必要なものを与えるためだって。そうすることで、その神が作った人間が、自分を作った方、神を知るためだって。恵みを施すためだって。だからその自然を見ていると、その神が人に対してアプローチしているのがわかるって。人を懲らしめて、また人に対してその恵みを施して、また神が作られたこの自然界を潤すことで、神がおられること、神が偉大な方であるということ、神が恐れるに値する方、賛美に値する方だということがわかるって。で、14節から18節。その神と呼ぶあなたは対等ではないでしょうというふうに、今度はエリフは言います。これに耳を傾けよ、呼ぶ。 神の苦しい御業をじっと考えよ。あなたは知っているか。神がどのようにこれらに命じ、その雲に稲妻をひらめかせるかを。あなたは濃い雲の釣り合いを知っているか。完全な知識を持つ方の不思議な御業を。神のことですよね。また南風で地が戻すとき、あなたの着物がいかに熱くなるかを。あなたは板鏡のように硬い大空を神と共に張り伸ばすことができるのか。神に何と言うべきかを私たちに教えよ。闇のために私たちは言葉を並べることができない。ごめんなさい、読みすぎましたね。18節。あなたと神は対等ではないだろうって。嵐の中で神がどのようにしているのかあなたは知ってますかって。神の苦しい技を考えてみてごらんなさいよ。完全な知識を持つ方の不思議な見業をあなたは説明することができますかって。現代の科学者でもできないですよ。さっきの僕が読んだ、自分でも理解してないですけど、ある程度なんかこんな感じかなっていうのをまとめましたけど、それだってじゃあなんでその摩擦が起きるのか、なんでその摩擦が起きたらその熱ができるのか、なんでこの音が鳴るのか、わかんないですよ。どんなにその現代のこの科学を持ったとしても、どっからその人が生まれてくるのかっていうことがわかんないわけじゃないですか。仮説でしかないですよ。挙句の果てにはその人間は宇宙人によって作られたとかわけわかんないことを言い出す人たちが出てくるから。わかんないですよ。神は偉大ですよ。その神とあなたは同じようなことができるって言うんですかって。大空を張り伸べることができますかって。だからエリフとしては神に対してその何かを申し上げるとか、神に対して何か何でですかっていうことをその叫ぶとかっていうこと自体がもうその恐れ多いことなんですよ。そんな神に対してできるわけないだろうって。あなた神とその同等だと自分で言ってるんですかって。だからその神に対してその何か自分の正しさを主張しようとしてるんですかって。でエリフのその予部に対する見方っていうのはそんな感じなんですよ。19節から24節。神に何と言うべきかを私たちに教えよ。闇のために私たちは言葉を並べることができない。神、私が語りたいと神にどうして伝えられようか。人が尋ねるなら、神は、ごめんなさい、必ず彼は滅ぼされる。今、雨雲の中に輝いている光を見ることはできない。しかし風が吹き去ると、これを清める。北から黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき尊厳がある。私たちが見つけることのできない全能者は、力と裁きに優れた方、義に富み、苦しめることをしない。だから人々は神を恐れなければならない。神は心の小賢しいものを決して顧みない。神に何と言うべきか教えてくださいよって、あなたがもし神と対等って言うんであれば。ヨブは神に語り、神の答えを期待してたんですよ。だから人間が偉大な神に語りかけられるはずがないでしょうって。もし知ってるんだったらそれを教えてくださいよ。エリフはヨブに対して言っています。闇にしかいない人間が神に対する言葉を持ち合わせてないし、それを並べることもできないでしょうって。神はあまりにも偉大なんだって。あなたに語りたいんですと神に言うことさえできないって。神に尋ねようものなら、神はその人を必ず滅ぼしてしまわれる。ただ神が嵐を沈めてくださるときに、その一瞬で、神の光と真実を知ることはできるって。だから全てを知ることなんか決してできないって。私たちが見つけることのできない全能者、神のことをエリフはそう呼んでいます。私たちが見つけることのできない全能者、その方は神と力と裁きに優れていて義に富んでるって。誰も苦しめないんだけども、人間はただただ神を恐れている他はないんだって。自分の正しさを神に話しかけることなんてさえありえないし、自分の正しさを神に訴えるその呼ぶというのは言語道断なんですよ。ありえない。もし神がエリフの言うようにただただ恐ろしい方で、その私たちがどんなにその苦悩しても、確かに私のことを滅ぼしたりはしないかもしれないけど、ただどこまで行ってもその見つけることができないのであれば、神という方がね、結構苦しいですよ。神が分かんないんですよ。もう分かんないけども、ただその神を恐れてないといけないんですよ。もうその言い逆らうことできないって。で、神がもしそのような方法でしか、めっちゃ偉大で、力があって、もう私には言い逃れができないような、 それはもう神がもう完璧な方で、私が全然もう不完全なもの。そういう図式でしか神の前に立てないんだったら、辛いですよ。神との関係を続けていくのは。もしかすると、私もそうなり得るんですけども、なり得るというかなりがちなんですけども。神との関係をそのようにしか考えることができないでいるかもしれないです。神の前に出ていくたびに私は常に惨め。神の前に出ていくたびに私のその不完全さがその引き立つ。そしてその不完全な私、その惨めな私、神に従いきれない私のことを神は常に怒っておられる。もし神との関係をそのように考えているんだったら、その神との関係は辛いですよ。神の前に出ていくたびに神は私のことを叱る。私が何かその神に対してとかってやるたびに失敗するから、神は私にその戒めを与えて私が苦しむ。まあ、そんなんだったら神に応答したくないじゃないですか。だって触らぬ神にたたりなしですよ。神に対して何も応答しなければいいんですよ。したら神は怒らないはずだからと。だから私はまあ適当にとりあえず日曜日は教会に来といて、毎日なんか超なんか聖書を読むっぽいことをして、とりあえずご飯の前には祈ってみようかなって。それだけやっとけば、あとはそのこれ以上やってしまうと、神にお前これ正しいか正しくないかとかって問われて、あ、私正しくないですとか、でもこのハードコアになってくるともう耐えられないんで。まあ、そうなんだったら神との関係というのを続けていく、なんか力も出てこないし、喜びも湧いてこないし、辛いでしかないですよ。ありがたいことに、神は秘密主義者じゃないんですよ。エリフが考えているように、確かに私たちは、神のすべてを見つけることはできないですよ。神のすべてを知ることはできないですよ。もうわかんないっていうところは絶対に出てきます。だって、私なんかが、私たち人間なんかがですよ。神が考えていることをすべて知れるわけないですよ。でもありがたいことに、神はご自分のことを私たちに示したいんですよ。表したいんですよ。神がどのような方かということを表したいんですよ。聖書が与えられているってことは、私たちに。神がご自分を表したい方だということを表してますよ。聖書を読んだら、神がどのような方かということを知ることができるんですよ。この呼ぶ記が書いてあることもありがたいですよ。私たちが普通知り得ない、その神の御座の前で何が行われているかということを知ることができるんですよ。もう陥落がその目前に迫ったエルサレムに住んでいる住民に対して、神がエレミアを通して語った言葉がありますよ。エレミアの29章の12節から14節。エレミアの29章の12節から14節。こう書いてあります。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろうって。このエルサレムの住民というのは、もう神にずっとその反発し続けたんですよ。神を求めなかったんですよ。神を否定し続けたんですよ。神を捨て続けたんですよ。その人たちに対して神はこう語ってるんですよ。私はあなた方に見つけられるって。そして、私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。神は私たちを滅ぼすような方じゃないです。神は私たちがそのすべてが悔い改めに進んで、その命を、永遠の命を得ることを神は願っておられるんですよ。神はすべてのことを知っておられるんですよ。私の不完全さも、神に対する愛も、また足りないことも、全部知っておられるんですよ。その私に、そのあなたに、神はご自分を表したいんですよ。聖書を通して、歴史を通しても。また、御子イエス・キリストを通しても、ご自分を表したいんですよ。誰も父なる神を見た者はいないって。また見れる者はいないって。でも、私、イエス・キリストを見たんであれば、あなた方はその父を見たんだって。だからイエス・キリストという方がどのような方かということを分かるということは、父なる神がどのような方かということが分かるということですよ。イエス・キリストはものすごい恵み深い方ですよ。イエス・キリストはその励ます方ですよ。イエス・キリストは慰める方ですよ。 神も恵み深い方であり、神も慰める方であり、神は私たちを励ます方ですよ。イエス・キリストを見ると十字架が見えるんですよ。神は何としてでも、私が滅ぶんではなくて、私の罪が許されて、私が罰を受けないで済むようにしてくださって、私をその滅びから救って、私に永遠の命を与えて、神と共に永遠に生きるように、私たちを導きたいんですよ。その決意の、その愛の、その恵みの現れがイエス・キリストであり、イエス・キリストがついてくださった十字架ですよ。イエス・キリストを見ると、神がどのような方かわかるんですよ。そこには私を、私のそのイメージの中で、この血色めとかって、バカモーみたいな感じで、私をその、責めるばっかりの、もちろん神は私のこと責められますよ。私がそのごめん、そのことに関してごめんなさいするためですよ。許しを与えてくださいって神の前にその低くなるためですよ。そればっかりじゃないんですよ。責めるだけじゃないんですよ。責めもするし、そのイエス・キリストのその十字架を指し示しながら、私はあなたのことを許す準備ができてるって。私の許しを受けに来なさいって私の前に。私は決してあなたのことを蔑まないから。決して馬鹿にしないから。私の元に来なさいって。神はそう言ってくださるんですよ。私のこと、あなたのこと。神は歴史を通して、聖書を通して、ご自分を明らかにしてるんです。しておられるんですよ。神はまたもちろん御子を通して、ご自分のことを明らかにしておられるんですよ。そして神は最後に、三つ目に、私たちお互いを通して、ご自分を表してくださるんですよ。だからフェロシップというのは、私たちに与えられたその祝福の中でも大きなものですよ。同じイエス・キリストを信じる者たちが集まっていて、同じようにその神のことを学んで、その神とのその関係を私たち、この一週間続けていくんですよ。この一週間の歩みというのは、試練じゃないですよ。ある意味。試練みたいな。この後、5日間を、この教会のあの扉を出た後、神にどれだけ私がその従っていられることができるか、これが試練だとか。私の周りに、私の家族にどうやってそのイエス・キリストのことを伝えていけるか、それを神が見ておられて、チェックしておられるんだ。神は私たちの歩みを通して、私たちの人生を通して、ご自分を明らかにしたいんですよ。私がどれだけ不完全でも、神が私のことを捨てないということを知ってほしいんですよ。そしてそのことを体験してほしいんですよ。本当に味わってほしいんですよ。そして分かち合ってほしいんですよ。神がどれだけ私に対して恵み深くあってくださったか。神がどれだけ私のことを愛してくださっているのか。この失敗もするでしょう。苦しいところも通るかもしれないです。もうなんだよねんって思うこともいっぱい出てくると思います。でもその中で神は体験してほしいんですよ。どれだけ神が恵み深くて憐れみ深い方であるかってこと。どれだけ神があなたのことを私のことを愛しておられるかってことを知ってほしいんですよ。それを本当に体験してほしいんですよ。それを分かち合ってほしいんですよ。神がこの時代にも生きておられて、私たち一人一人のその人生を通して、神が本当に素晴らしい方なんだということを、そのお互い、この関係の中で分かち合ってほしいんですよ。それだけのその良いものを神は注ぐ準備があるはずですよ。誰か問題が起きた時に、ヨブの友達みたいに、エリフみたいに、お前はみたいな感じじゃないんですよ。本当に神が私たちに接してくださるようにイエス・キリストを与えるほどに、本当にその、私たちは不完全だよねって。確かにそれは悪いことだって。でも神は、それをお許しになるんだよって。イエス・キリストにあって。神は私に対してこういうことをしてくださったんだって。私に恵み深くあられたように、私のことを本当にこんなに愛してくださったように、あなたにも恵み深くあるし、またあなたのことを同じように愛してくださるんだよって。それは聖書を見てもそうだし、イエス・キリストの歩み方を見てもそうだって。私に対して神がしてくださったこの一つ一つの数々のこの祝福を見てもそうだって。神がおられるから大丈夫ですよって。この無責任な神がおられるから大丈夫ですよじゃないですよ。もう体験とかその信仰に裏付けのある大丈夫ですよですよ。私たちがお互いのことを励ませるのは。信じてもないのに自分が何の体験もしてないのに神がおられるから大丈夫って、大丈夫って、どっから大丈夫って出てくるかですよ。いや、大丈夫なんだって。それが本当に心の深いところからお互いに対して言えるように神は一人一人を祝福したいんですよ。今週一週間だって そのいろんなその歩みの中を通して神がおられるから大丈夫だということを体験して、お互いがいや大丈夫なんですよって言い合えるようなフェロシップを私たちに与えてくださろうとしておられるんですよ。だから今週一週間も本当にその私たちの歩みの中で神がご自分のことを明らかにしたいんですよ。私の失敗も通して、私がその神に対しておお神に応答することができた、万歳、神が素晴らしいっていうことを通して人に分かち合えるぐらいにエキサイティングだなーって、これは素晴らしいことだなーって、その味わってそれを見つめていられるように、本当に神が私のことを正しいって義と認めてくださったことと、私に聖霊を与えてくださった、聖霊を与えてくださって私をその救いの中に立たせてくださるということ、神は確かに恐ろしいというか、それだけ恐れられるべきぐらいにふさわしいその偉大さがありますよ。でも神はそれだけじゃないんですよ。と同じように神は恵み深くて憐れみ深くて本当にその私たちのことを愛しておられる方なんですよ。そのことをこの一週間いろんなことを通して体験できますように、神の恵みを本当に味わうことができますように祈ります。天のお父さん、あなたはこの世界を作りになってすべてを治めておられる方で、どんなにその人間が考えても、どれだけの人が集まったとしても、あなたのことをはっきりと 100% 知ることができないほどの方であるということを私は知ってます。それゆえに、あなたは、その、恐れられるべき方で、人を義とすることも、人を罪とすることも、そのあなたによって行われることです。ですからあなたは本当に偉大な方で、あなたの前に立つのに誰もふさわしくないほど、あなたは偉大で正しい方です。であると同時に、あなたはイエス・キリストを通してあなたの憐れみ深さや恵み深さを私たちに明らかにしてくださいました。そのことありがとうございます。あなたの前に立つのにふさわしいものでないにもかかわらず、あなたは私たちにイエス・キリストというこの資格を与えてくださって、イエス・キリストの皆のゆえにあなたの恵みの御座に大胆に出ていけること、本当にありがとうございます。今週一週間、いろんなことがあるはずです。私の歩みの中で、どうぞあなたのことを、あなたの恵み深さやあなたの憐れみ深さを体験することができますように、それを味わうことができるようにどうぞお助けください。私があなたの前に正しくないことをしたら、罪を犯してしまったら、どうぞそれを明らかにして私がそのことを認め、あなたから許されて、またこの一週間の歩みの中で、あなたの恵み深さ、憐れみ深さ、あなたが本当に許してくださる方だということを味わうことができますように。そして、また一緒にこうやってキリストのみんなによって一緒に集まるときに、そのあなたがそのしてくださったこと、あなたの素晴らしさ、ああ、神がおられるから本当に大丈夫なんだというこの希望を周りの人たちに分かち合うことができるほどに、私があなたの、あなたご自身を味わい、見つめ、体験することができますように、どうぞお助けください。導いてください。お願いします。そしてどうぞ私たちの間に、本当にあなたがおられて、私たちに互いへの励ましや慰めや進めが常にあるようにしてください。お願いします。どうか私たちに今週もあなたご自身が表されていること、現れていることに気がついて、あなたを生活の中で認め続けていくことができますように、私たちの一週間の歩みを導いてください。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。